ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。1月25日、安倍総理は総理大臣官邸で拉致被害者ご家族等と面会しました。本日は安倍総理のご家族への挨拶をお届けします。
家族会の皇后陛下が認定されましたら、日々ご心配だろうとこのように思います。拉致が発生して以来、相当この法伝術を経て未だに解決できないということは、私にとっても痛恨の極みでございます。その中におきまして、北朝鮮が現在、核実験を行い、そして、ICBM 級のミサイル発射し、世界の脅威となっている中で、昨年安保理において、今までいないレベルの政治再決議がなされたところでございます。しかし同時に、この核問題、ミサイル問題だけに焦点が当たり、核問題が後ろに押しやられることはあってはならないと考えています。その中において、昨年、国連において、米国大統領であるトランプ大統領が、核問題について触れていただいたことはですね、世界が最も注目する国連総会におけるスペイン大統領の演説で、大統領が初めて聞いた、米国の方の言葉を人々を示したと同時に、トランプ大統領が来日をされた際、その方と面会をしですね、この問題の解決に努力して当たっていくということを明言されたことも、米国の国の方をですね、明言したものであるというふうに思います。私もこの問題について一般社会が連携して北朝鮮に対して国連決議を実行していくことを求めると同時に、拉致問題の重要性、この問題に対する理解と支持をお願いをしていきたいと思います。昨夜もですね、日本が常任理事国、非常任理事国から外れた、安保理非常任理事国から外れたんですが、オランダが新たに非常任理事国として入ったわけですが、そこで、この首相からですね、ロッテ首相から、この北朝鮮問題についてどう考えるべきかという話がございますので、ここは一致結束してですね、しっかり制裁を履行していくことが重要であるということ、そして同時に拉致問題に対する支持と理解をお願いをしてございます。首相からもですね、全面的に問題について、日本と協力していく、政府という明言をしていただいたところで、国際社会と連携したしっかりと問題を解決をしていきたい。昨年、松本さんのアパートも亡くなり、時間がないという皆様のお気持ちは本当に必死となります。 伝わってくるので、私の皆様とこれを一つにしてですね、この問題を解決するために積極を語って出てまいりますので。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。2月5日中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月29日から2月2日まで、私は北京に行っておりまして、中国の専門家の人たちといろいろと意見交換をしてまいりましたが、そこで中国の専門家の人たちが強調をしたことということになりますと、まずは、今年になって生じました緊張緩和の動きというものを歓迎する、北朝鮮が平昌オリンピックに参加を決めましたし、南北対話が今再開されるということで、緊張が緩和するというそういう状況が今生じておりますが、それをもちろん中国が非常に強く歓迎をしておるということでありますが、しかし3月に、オリンピック・パラリンピックと続いて行ったものが終わるとですね、やはり米韓合同軍事演習フォールイーグルが4月から始まる可能性があると、それが実現しますと、やはり再び朝鮮半島には緊張が戻ってくるのではないかと、そうした緊張というものが戻りますと、そうした中で北朝鮮は再び ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射訓練というものを行う可能性がある、それに対してアメリカの方でも北朝鮮に対する軍事的な選択肢というものを、より真剣に考慮するという、そういう動きが出てくるのではないかと、いずれにせよ朝鮮半島での軍事的な緊張というものが再び高まる、そういう懸念というものも中国の専門家の人たちは強く持っているというふうに言っていいかと思います。いずれにせよ朝鮮半島情勢はまだしばらく不安定な状況、それが続くであろうという前提で考えますと、特に今中国の専門家の人たちが強調いたしますのは、2つのことが非常に重要になる。まず一つは北朝鮮がやはり核問題についての態度を変えるということでありまして、まず非核化、朝鮮半島の非核化というものに北朝鮮が戻るということが非常に重要であり、その上でその非核化に向けた最初の具体的な行動として北朝鮮が核実験のモラトリアム、臨時停止というものを国際社会に約束することが非常に必要であると、これが中国の考え方だと言っていいと思いますが、その上で2番目として、中国の人たちは非常に、アメリカのティラソン国務長官が最初に提起いたしました、いわゆる4つのノーという、それを制度化する、公式化するということへ非常に熱心であるという印象が強くありますが、その4つのノーというのは、まず第一に、国際社会は北朝鮮に対して体制の変更というものを求めない、第二に 国際社会は北朝鮮の体制を崩壊させないと、まあ、そして3番目に、まあ、国際社会は統一を決して急がないと、まあ、統一を急ぐという意味は北朝鮮を崩壊させるという意味とほぼ同じになりますので、統一を急がず、まあ、そして4番目にアメリカ軍は38の線を北に越えるということはしないと、これがまあティラソン国務長官の4つのノーの内容でありますが、この4番目は北朝鮮向けというよりも中国向けのメッセージと言っていいものでありますが、いずれにせよこの4つのノーというものを制度化したい、あるいは公式化したい、まあ、それが中国の専門家の人たちの非常に強い期待と言っていいかと思います。もちろんそのためには6者会合を再開するということになりますが、まあ、ただすぐ6者会合の再開ということには簡単にはいかないということを前提にしますと、まあ、1回だけでもいい、その4つの脳を公式化するための特別な6者会合と、まあ、そういうものを考える必要があるんではないかと、中国の専門家の人たちはそういう考え方を持っているようでありまして、まあ、ともかくそういう方向にこの春以降、国際社会が動いていけるようにしたいと、まあ、そういう強い希望を持っているという印象を持ちました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は山口彩希で願いの色明かりを灯せばをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。山口彩希で願いの色明かりを灯せばをお聴きいただきました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者田口八重子さんのお兄さん本間勝さんからのメッセージです。このメッセージは2016年2月18日に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口八重子さんは拉致されました。それでは、本間勝さんのメッセージをお聞きください。
アンニョンハシムニカ。北朝鮮にいる日本人の皆様、今日は川口からいなくなった旧姓飯塚八重子の実の兄、東京の十条に住んでいる私、本間勝と申します。孝一郎も昨日で39歳になっています。寒さが厳しい季節です。早くふるさと日本に帰りたいと思っていらっしゃることが実現できるよう、私たちは頑張っています。最近の北の情勢は厳しいものとなっています。お互いに元気で頑張りましょう。八重子の母のふるさと佐渡の民謡を流しますのでお聴きください。最初に私が歌います。曲は相川音頭と申します。 ドットワローテタツナミカゼノ、
はいはいはい、
荒木オリフシヨシツネコア、
はいはいはい、
いかがしつらん弓とり落とし、
はいはいはい、
しかも引きしおやよりも早く、
はいはいはい、
弓を仇に渡さじものと、
はいはいはい、
駒を波間に打ち入れたまい、
はいはいはい、
泳ぎ泳がせてきせんちかく、
はいはいはい、
八重子、帰ってきたらまた佐渡へ行こうね。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さん本間勝さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数7295kHz、 深夜1時からは周波数6045kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時および12時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。